今日の水戸黄門様は先週に引き続き元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光夫先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週の続きを言わせていただいたら、
はい、
課長いうものが弱ったら、
はい、
ダメになりますね。
ねえ、なんか本省の課長さん
が、いやじゃなしに、はい、家も課長が弱って
くる。あ、家の課長の話です。漢字違いですね。
だから僕ね、一般の人はね、そこを知らない。本当にね、市とか、まあ失礼です、市とか県の人とね、はい、仕事量違うよ。国のね、高級官僚って言われる人ってね、
はい、
本当に国の部分の上は違う。というのはほら、しょっちゅう忙しい時、半徹夜でおりますもんね。
そうですね。あのね、自分の経験から言うとね、課長よりももうちょっと下が一番忙しい。
ああ、そうですね。
あの警察庁で言うと、課のナンバー2の理事官って言うんですよ。
はい。
まあ次長ですよね。
はい、はい。
課長次長ってなんか漫才もやられてる。次長、
ね。次長課長ですね。
今理事官。でね、私理事官っていうのを一箇所だけやったんですけど、その時はね、総務課だったんですよ。
はいはい。
で、大体ね、1時ぐらいまで通常業務やってるわけ。
はあ。
それからその答弁が入って、あの質問が入ってきて答弁を書く課に振るわけですよ、
はい、
で上がってくるのがまあ3時ぐらいになるんですね、
はいはい、
でそれからねタクシーで帰るんですよ、家に
帰るんですか、一旦
帰る、はい、でか、まあ、子供も小さい頃だったんで、帰んないとちょっとなんとなくもう家から追い出されるような、
はいはい、
それでね大臣レクとか始まるのが朝6時7時なんですよ、それまでに上にも説明しなきゃいけないんですよ、だから5時6時にまた出てくるんですよ。
そうですよね。
だそれをね、だから国会中が開会中ずっと続けてた記憶がありますね。
なるほどね。
でこれはね本当にあのおそらく各役所ともそういうあの業務の回し方やってたんじゃないかと思うんですよね、
それをまとめて各所の総括審議官というんですよ。これも大変で、主計次長の鈴木さんが強かったのは総括審議官までやったんですよ。
なるほど、
ね、総括審議官までやると主計局長事務次官ってなるとこなんですよね。だからあれがキープなんですよ。 どこも総括審議官ですよね、
総括審議官って各省庁に一人いるんです。
いるん
です
。そうなんですね。
国会対策を全部握って、
私がさっき言ったのはそのもっと下よ、
もっと下の
理事官、
それで今警察の組織って管理官理事官参事官、みんなこれが中間でいいんだけど、これが重要ですよね。
それはね、今井さんに、それはあのだから都道府県警察、
都道府県警、
警視庁とか、はい、大阪府警とか、参事官、何したっけ、
理事官、
理事官、この辺がね、
管理官
全部こう
大変ですよね。
握ってして、
ただ、そういうのをね、一般の人は全く誤解したん。それ上になればなるほど楽で、なんか国の高級官僚は偉そうにして、僕今までおった人って偉そうにした人いない、
そうですね、
ニコニコして、ほんでめっちゃくちゃよい仕事する、ほんでね、なんでか言ったら早いこと仕事せな、
はい、
成り立てへんでしょ
う、どんどん来るんでしょうね、案件が、
だからそれはもうあの、僕知ってるだけで若い頃大蔵省にご飯食べに遊びに行ってましたけど、あ、こううまいんですよ。
なんか食堂があるんですか。
逆にね、そしたらね、はあ思ったらね、まあ仕事する、ほんで予算組の時あれ大変ですね、大蔵省のね、主計なんかなったらそこに配属になったら大変ですよ、あれ。もう本当に、その代わりまあエリートコースは主計の
多い、主計に行かないとね、
あかんのです、
行かないですね。
そうなんですね。
で私の知ってる某何々君は、
はい、
えらい 人に、
ええ、
あんたどっから、あ、じゃあ出世しないわね、言われる。
死刑じゃなかったのね。死刑局じゃなくて。
もう、あれ、スタートラインで分かりますもん。
あ、大蔵省はね、結構はっきりしたんですよ。で、死刑局か、官房総務課か、秘書か。
もう、決まった。
最初にね。
なるほど。その、配属された課で、いけるかいけないかが。
あのここ行ったらほぼ出世せえへんと、
まあ、
入り口で分かんない
。最初 の, あの採用の時の成績でね、10番目まで以外は来なくていいわよって言われるぐらいだったからね。本当に某事務所では、
あ、某事務所では
それ結局そういうほんまのことをまだこれマスコミも教えて言えませんわね、
うん、
大臣はこんなやとかね、
うん、
それ一般の人は大臣は自分で表現してる思うと、
うん、そうですね、
台本読んどるだけですからね、
うん、
だからまあ大臣秘書官につけるのも大臣にはこれでこの程度でいいっていうのと、将来大物になる政治家にはやっぱりエースをつけるんですよ、
うん、なるほど、
ね、
だからそれはもう最初からもう大体分かっちゃってっていうか、まあ、人事でね、
うんうん、
見てて人を、それがまあうまくいくのと失敗するのもあるけども、かなり成功してきたんだよね、そういう人事政策が、
うん、
でやっぱりそういう育て方をしてたとか、今そういうのしてないですもんね。
してませんね。
だからかわいそうで、もう本当にこき使って、それで途中で辞めちゃって投資ファンドかなんかに行っちゃってね、
うん、いますね。
あるいは政治家になったり、
うん、
で前はやっぱり政治家になるよりは自分の人生の仕事としてはやっぱり、ね、事務次官になって官僚のトップになった方が面白いという人がたくさんいたんだよね、
うん、
だから今いないよね。
あの今みたいね、うん、課長もしてないのに辞めて国会議員に行く、昔そんな人少なかったですよね案外、
うん、でもね、例えば早く出ないと、
うん、
あの国会議員としてもそんなに
回数をね、
あ、
例えば固有名詞ですけど亀井静香さん
の、はいはい、
課長の手前でバーンと飛び出してますし、
うん、あ、そうですか、う
ん、ただあのトップまで行って転身する人ももちろんいましたけども、
うん、
早くからもう最初からそういう思考の人
です
から
、
それはいましたね。
大変な人ですよ。
面白い人ですよね。
面白い
人すごい。
なんかある種の俗に言いたいことを言うたは
ず人、そうそう、
僕ね個人的にね、まあこれは問題あるかもしれません、うん、石原慎太郎さんにね、
うん、
総理してほしかったな、個人的には思ってるんですよ。
危ないと思いますけど、それはトランプと変わらない
個人的に、ね、なんで書いたのね、あこまで堂々という人間って日本にはなかなかいないですよ、
あの時代はね。
そうそうそうそう。で田中角栄認めてましたもんね、うん、最初反対してたの、
うん、
偉い。どうなんですか、そのマスコミから見て今西さん個人でもよろしい、田中角栄っていうのはその総理としてはどうなんですか。
やっぱりそれはもう時代の給油っていうか大変なもんですよね。やっぱそれはあのやっぱり官僚の世界もないし学歴の世界も関係なく、
うん、
あそこまでやる力っていうかね、人間力っていうのはそれはもう並外れてるし、
なるほど、
それからやっぱり人心掌握率から資金力から、これはもうあの人が時代作ったのは間違いないですよ ね,
ね。
それは福田さんと全く正反対ですよね、
はいはい、
で福田さんは頭もいいしもう実力もあるし常識人だし、そして、経歴も全部あるし地盤もあるしで組織も持ってるしって言ったけど、うん、全くのなんていうか野生ですよね。それが、まあ、田中角栄という人はもう一代で全部作って、それがやっぱりなったんでしょうね、
うん、
ただそういう人間だから逆に言えばアメリカにとってみると
邪魔なんでしょうね。
結局あのやっぱり日本の戦後っていうのはずっとアメリカの支配ですから、
うん、
だからアメリカの動向と歩調を合わせないといけないわけで、しかしそれがやっぱり日本を作ったことは間違いないんで、
うん
うん、
あの 歴代の総理とこのイランの問題を通してですね、これからの日本社会の経済も含めて、やっぱり僕は官僚的な政治家より田中角栄さんみたいな人の方がこれからどうなっていくか日本にとって必要なんかなと思うんですよ。ああいうタイプの人もね、
ああいう人が出るような日本社会なのか、
うん、
やっぱり戦後の混乱時期だからああいう人が出てきた。
なるほどなるほど、
ね、で官僚でもやっぱり池田さんにしたって吉田さんにしたって、
うん、
そんなにやっぱり外務省として外交官で吉田さんはいいとこが歩いてるわけじゃなくて、うん、左遷されて中国に行ってたり、
ね、
池田さんだって大蔵省の中じゃものすごい病気したり、
まあ兄弟で ね
そうですよね。みんなその佐藤栄作だって運輸省の中ではね、ですからね、鉄道部門だからね、だからそういう点ではみんな傷を持ってる人ですよ。それでその中でやっぱり政治の世界で大きくなったわけだから、とか今役人で政治家になった人にそういうのを感じないんだよね。
ないですね。
悪いけれども玉木さんとか何人も、うん、コバホークとかいろんなのがいるけれども、うん、そういう迫力とか
大物感ないですもんね。ないんですよね。
迫力感じないんだよね。
確かにそうですね。どうなんですか、もうね辻先生みたいな人出てこないですかね。
いやあれだけのやっぱり才能とまめな人はいないわけで、お金のある人はいないわけ
で、そうですね。ほんで巧妙に集めんの上手でしたね、
まあ、細かい金をたくさん集めて、
うん、そうそうそうよう面倒若い頃からね面倒見てくれて、ね、ええ人ですわ。ただ敵面ですよ。
敵面、
あの人があかんって言うたら秘書に受付するなって、
あもう事務所に出入りできない、
そんな
に
シビア
ですね。
気に入ったら地下の飯屋に、うん、連れて行ってくれん、昼に、
だからまあ彼女の場合は電話一本やるとね、どこの秘書か、あの秘書室でも議員のところも、名前何の前でも声で分かるわけです。
あ声でね、
でいるいないってこういう言うわけですよ。
そう、
それで今晩空いてる空いてない、ご飯食べに来ない、 そんだけ。
その飛ぶ鳥を落とすような力がある。
もう総理大臣からみんな全部、
そうです。大蔵署の事務次官が昼おいでよってことが、もう普通やね、
うん、
で総理大臣でもタメ口や、
はい、
でなんでこれ来れないの、なんか忙しいことあんの何やってんのって言われ て全部喋っちゃう
私そばにおったから平気で、あんた私のこと嫌ってんのにそんなん言われたら、いやすぐ行きます
、ね、行くしかないですよね。
それぐらい力あって
それでだからみんな奥さんからみんな世話になってるから、あ娘だとか病院だとかみんな全部面倒見てるから、
そういう部分も
医者まで分かってるから、
すごい。
チョコはやっぱりなんか大手見て思いません、綺麗人でしたね。
ああ
ブサイクじゃな
くて、いやいやブサイクじゃないですよ ね
なかなか綺麗な雰囲気のね、年の周りにね、
でもね分かりますよ、なんかこう人を引きつけるなんかやっぱ感じますよね。
ああそうですね、
あの口は結構
悪いけど、
いいけど、やっぱ人集まるだろうなと思いますよね。
ズバリね、ええ人でした。僕にとってはね、いい人でしたね。
あれで権力があるんだから、それはもう
そ
りゃ、それ存在になるでしょ
う。
だけどやっぱりその田中角栄と同じですね、こまめにやっぱりちゃんと面倒見てるわけですよ。
あ人のね、
うん、でそれも 上から下から全部なんだ、だから大蔵省で言えば予算ができて終わったらば必ずあの差し入れをやるわけ、
ね、
でその差し入れみんな食べてるわけですよ、
はい、
まんじゅう食ってんだよみんな、
まんじゅうをね、はい、
ね、そして12月何日に終わって一番最後の12月31日にやるのは、官邸の女性軍と っていうか、あの出会いの人とから、はい、秘書さんと、はい、大蔵省の秘書さんの会があるわけ、でそれが12月31日の仕事で、
はい、
でその後みんなその中でも古手の おばさんたちを自宅に呼んで正月まで宴会をやるんですよ。
へーすごい。
あの部署替えするやん、役人が絶対物届くんよ。
へー
あれは見事ですね。
すごい。
そらもう大したもんや。
で女性軍は次官とか事務次官とか局長はね2年でとか定期移動するけど、
うん、
女性はずっといるわけ。
なるほど、うん、
自民党の職員の女性と、
うん、
あれですよね、国会の議長室の女性と、
うん、
それから官邸の女性、
うん、
官房長官室の女性って、
うん、
ずっと何十年ってやってんだよね、うん、これなかなか変えられないんです、
本当そう、
幹事長室の女性もそうだし、
うん、
でその人たちがみんな親分が辻さんだから、
結局そうですよね。一般の人知らないからね、だからそういう面では辻先生に会えるっていうのは年齢的にも長官何歳ぐらいで初めて会いました、
だから私何回か お邪魔してるんですけど、最初はだから官房長になってからですよ、
うん、
だからもう50代半ばぐらい、
みんなそうですもんね、うん、
でしょうね。
でも私はねきっとねあれだと思うんですよ、辻先生がどっかからの依頼を受けて、
はい、
なんか警察に動かさないか、
なるほど、
それで呼ばれたんだと思うんですよ。
なるほど、ね、
で結構無理難題が来たわけ
無理難
題、ね、
そう何回かありましたね、
僕らは若い頃から出入りしてますでしょ、ちっちゃい頃から、あの古谷龍太郎さんのおかげで、だからほんまにそういう面では他の年齢上で会った人と違う接し方してくれましたね。もうほんまにあの子供を教えたるよみたいなね、
うん、でもねやっぱりあれですよ、まあ、そういうあの無理難題はあったんですけど、まんじゅうももらいましたしそれ下のその飯屋飯屋にも連れかれて、辻さんの横で飯を食わされてあんたいいわねとか言われて、やっぱやらざるを得ないなっていう感じですよね
上手なんですねそのあたりが
今法務大臣やってるあの平口ってのがいるんだけど、
うん、
彼なんかも全く建設省の一番下っ端で、でちょうど田原さんのが防衛大臣になった時の田原の秘書官と平口が、うん、平口がそれで田原のだからって水産に会いたいってわけですよ。そしたら水産の会うためには秘書官、うん、建設省じゃなかなか会えないから、
うん、
その防衛庁の秘書官にの同期だからって言うんで、
はい、
同席させてもらってそれで感激しちゃって、あいつはですね建設省の中でも僕ぐらいしか会ったことがありませんって言って、
そうそう、自慢になります。
自慢になってあれ、今や大臣になってんだよね。
そうですよね。だから辻先生とマスコミ人でもそうですもんね。辻先生と直にいろいろっていうのは、
ほとんどいないよ。
なかなかいませんもんね。
だから古手ばっかりなんですよ。
結局そういうことですもんね。
だからやっぱりマスタリン時代の人ばっかりだったから。
そう、辻先生とお会いできる。これは長ね長官員さん、
はい、
官房長になってからよ。
うん、ね。
でそれもね大蔵省の主計局次長から言われて、
なるほど、
担当、まあ、警察庁担当の次長ですよね。
うん、なるほど、
ちょっと来てくれるみたいな。
ちょっと
どこに行くのかなと思ったら あそこを見るんだ。
休会にという。
なんだろうと思ったんですよ最初。であの雰囲気からしてもうなんかこう。そこに役人がこう出入りしてるのある程度分かるわけですよ、
ね、はい、
でなんかお土産物もいっぱい積んであって、
お土産物そう
なんとなくランクがありそうな、
他のを1個入れるのか、オクラのなんとかを入れるのか、
そう
決まってんですよ、
ね、でね、基本絶対入ってんのは、
はい、
塩まんじゅう
がね、
豆大福、
豆大福
美味しいんですね、
岡野衛生の、
うん、
岡野衛生の豆大福ってほんまにうまいですもんね。
だからまあそれがだからあの幹事長室に行くと あるんですよ、
いつもね。あるんです、そのまんじゅうが。
まあ、加藤浩一が幹事長の時もそうだし、
うん、
小渕の時もそうなんだけど、
うん、
そうするとみんなそれは辻さんが用するわけですよ。
は
で、その、 あの豆大福って岡野がね、美味しいんでね、あれは虎ノ門のところにあるんだけども、そのお店はだから朝行列で並ばないといけない。で、僕1時間くらいで売り切れちゃうんです、ね、そうすると、あの藤野聖光さんっていう、あの右翼のおっさんで、彼がそのまんじゅうが大好きだった。
なるほど。
で、 朝福田さんのとこ、福田武雄さんのとこ行って、帰りに虎ノ門で行列で待ってるんですよ。
並んでるんです
か。それで4つ買って、それで僕が行くと、今西、これようやく買ったんだって言って、1個食えって言って、先生こんなものを食べたら糖尿病になりますよ、糖尿病になるから大事にって買ってくるんだいうぐらい大事なものだと。ところが幹事長室行くとどうしてあるんだろうって言われるんですよ、
うんうん、
それは辻さんがそこから何十箱って毎日届けて
る、届けても特別で、
特別に、
もうほんま
何個食べたか、絶対他じゃ手に入らないあの饅頭は、
ね、1時間で売り切れるんですから。
もう一つ辻先生がちょっと仲良い人にあげるのは、大福とワッフル、岡野のワッフ ル, ワッフル、
あれも美味しいね、
美味しいね、ワッフル、そうなんです。あれ、ね、中に入ってるの決まったんで、
決まってるんですね、その箱の中に入って、うん、
それにお赤飯がつくと、
そうそう、いろいろ、
あ、それランクがいろいろ分かれてくるわけですね。
それでそれがだから、まあ、本当に予算編成の時の死刑のところに行くとあったり、官邸にあるわけですよ、官房長官室に、
そう、
で、まあ、だからこれ来てんだなっていうのが分かるわけです、
逆にね。
じゃあ皆さん、そのおまんじゅうを食べながらお仕事なさるんですね。
そうそうそう
で、先生はね、ほうじ茶飲むの、
ほうじ茶、
それなんでいうと、お茶いっぱい飲むから、いいや、きついのやったらね、いいや、あ、
煎茶とかでしたら、
うん、いや、お酒飲まないのにお酒付き合ってくれるし、
ね、そうそうそう、
もう本当に酒飲まないのに全部付き合ってくれるんだよ、
うん、ああ、そうなんですね。
でね、若い頃ね、京都でね、自動車事故に、
交通事故をしてね、
で手術したりね、
実は、うん、そう
したら京都はその思い出しかない、
うん、
逆にね、まあ、そういう面ではいい人、僕にとってはね、
うん、
さあ今日は辻先生の話を最後に、
はい、ね、はい、来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週のお相手は
高井真也と
新藤織信と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光雄でした。